So this is a presentation about mantra, actually.
これはマントラについてのプレゼンテーションです。
And mantra involves sound.
で、マントラというのは音が内在されているものです。
So the concept of sound is a little different from what we normally think of as sound.
でしかし、普段私たちが耳にしている音とはマントラという音とはのそのコンセプト概念がかなり異なります。
So in the modern world, we think of sound as a bunch of waves going through the air.
で、空気を通じて、音というのが、その音の波として、この空間を伝達するというのは、現代でもそれが、こう分かっているわけですが、
But we can also think of it as even if we don't have air that there are certain vibrations taking place.
でも空気が存在しなくてもある波動というのがその波動を伝えることができます。
And the whole universe actually is made up of this different types of vibrations.
で、実際すべての宇宙が波動によって構成されています。
Nikola Tesla, he was a scientist in maybe 1900 or so. So he said the secret of the universe, you have to think in terms of energy, frequency, and vibration.
で、ニコラ・テスラという、まあ、1910年ぐらいの、まあ、科学者が、まあ、その宇宙というのはあるその波動を、まあ、発していると。
So, of course, also there, this type of vibration and waves exist in other phenomena also. So, for instance, in the brain, we can measure the activity in the brain by waves also.
で、また、脳波というのも存在しているわけです。
And in fact, thoughts and feelings, etc., can actually be what? Codified or computerized or whatever, so we can undo the brain waves and we can figure out what you're thinking even.
で、またその脳の状態とか、また心の状態もその波動測定器なるもので、こうコンピューターなどでその心の動き、思考が測定できるようになりました。
So there are what researchers and programmers who are actually doing this, actually figuring out what the waves mean in terms of thoughts and communications, and also the application is once you do that, you can make the waves and send them back into the brain. And control people's brains, make them think what you want them to think, which is pretty dangerous, but it's a problem. It's a thing, yes.
で、まあこれ非常に危険なことですけど、そういう研究がまあ発達することによって、人のその思考というのをこう脳波でキャッチして、それを捉えて、それを逆に利用して人のそのある波動をコントロールすることによって、ことによって、洗脳することができるわけです。
The earth also is vibrating waves at a certain frequency.
で、また地球もある特定の波動をですね、こう放っているわけです。
This is called the Schumann resonance.
で、
Schumann resonance.
Schumann.
Schumann behind here.
Skype.
Behind the Skype sign here.
If you can just move that, yeah.
Oh, sorry. Okay.
Schumann. Here, these little things vibrate in the air.
その地球の外側にそのまあある特定のその波動のその波のそのこう流れというのがこう。
And it's also the same resonance as the alpha waves.
で、またこの地球の波動っていうのは我々人間のその持っているアルファ波と同じ波動を持っているそうです。
And we can also hey, how come this isn't going back? Not moving. Okay. We see there are intersection points. Different places in the world where the somehow the waves get together and make extra important places.
これちょっとその画像を見ないとわからないんですけど、このその波動がですね、そのまあいくつにも交差してて、その交差点があるんですね。そので、その交差点で交差しているところ、波動がこう重ね合う場所では、より大きなその力、エネルギーを、まあ、作り出すということです。
So we find in all societies, particularly primitive societies, they have very sacred spots which have been revered for ages. Yeah? So most likely because they are on these points that they become sacred.
今でいうパワースポットってやつ
ね。パワースポット。
なるほど、フェイマスね、ポピュラー。古代のその、何ですか、未開、原始的な人たち、文明っていうのは、そういう、まあ、ある特定の場所にこうエネルギーが、エネルギーのそういうパワースポットがあるということを知ってたわけですね。その秘密の場所が あったわけです。
Such as Stonehenge in England and various other places in France, ancient things are there. And then, of course, we get the pyramids in Egypt and so many
other. Egypt のピラミッドとかフランスのあるまあこうそういうまあ秘境があるわけです。
So anyway, that's one aspect. Waves again. Of course, sound also has another meaning for us, and that is it communicates ideas.
でまあそういうまあこう波動というのがあって脳波とかっていうのがあったわけですけど。でまたその音っていうのが私たちにとってまた別の要素を含んでいます。それは音を通じてコミュニケーション意思の疎通を行うこと測ることができるということです。
If we examine the Vedic concept of sound or shabda, we see that it is related to something not air but ether, something different.
で普通はその空気を通じて音が伝達されるんですけど、ベーダのにおけるそのシャブダと呼ばれるその波動っていうのは空気を介在するのではなくてエーテルという要素を媒体に音が伝達される。
So it is somewhat more subtle than that sound that we're hearing that comes through the airwaves. It's through the ether.
でということは、まあ、どういうことかといったら、普通の音の、まあ、周波音波よりももっと捉えにくい、微妙な微細な音の波であるわけです。だから、まあ、エーテルを通じて、
Also if you look in the Bhagavatam when it talks about the ether and that sound, it says this sound is not just like this sound, it is sound which communicatesA thought.
で、
so、it has meaning to it.
で、バーワタムで述べられてるんですけど、まあ、バーワタムでその音というのは、この、まあ、こういう、我々が耳にできる音ではなくて、その概念を伝達できる、意思のを伝達できる、そういうレベルのものである。
So that is, the actual meaning of sound it communicates.
実際その実際的な音という意味は疎通行き交う意思の疎通ということです。コミュニケーションというんです。
So of course in science we get waves coming into the ear, then through the ear, then it goes into the brain, and then we get some knowledge and experience.
で耳から音が入ってきてそこで音に、よってそのある特定の、まあ、概念か概念をこうマインドに思考に、表すことができるわけです。そして、コミュニケーションがのやり取りができるわけです。
But we should understand that air is not the only means of communicating sound
で私たちはここで理解しておかなければならないのはそのエア、イエ
ア、エア、
はい、エア、
空気、
空気、空気がその音のを伝達するコミュニケーションの要素ではないということです。だけではないということです。
So, there have been experiments in which show that communication somehow takes place on a very different level.
である実験によってそういう、まあ、空気をはるかに、まあ、超えた違った次元の意思の その伝達というのが、なされているということが、まあ、実験によって、分かりました。
For instance, an experiment in Russia, they had a mother cat with some kittens.
でそれはロシアで行われたある実験です。その母猫と子猫を使った実験です。
So they connected some wires to the cat's brain so they could read the brain waves of the cat.
で親猫の母猫の体に電極を、まあ、つけてそして、まあ、測定できるように しました。
Then they separated the kittens from the catAnd they put the kittens on a submarine way out thousands of miles away in the ocean.
そしてその子猫を、まあ、潜水艦か何かに乗せて、遥か沖の彼方に、連れて行きました。
And then they killed the kittens.
そして遠くでその子猫を殺しました。
When they killed the kittens, then the cat's brainwaves got affected.
でその子猫を遠くで殺した瞬間に母猫の脳波に大きな異常が現れました。
So in other words, there were some other means of communication between the kittens and the cats thousands of miles away. It wasn't sound, by normal sense of sound. It wasn't by air.
で、それはどういうことかって言ったら、その、その、意思の疎通というよりも、なんて言うんだろう、その、その影響、その、まあ、その伝達ですね。そのあることのその、まあ、心の状態の伝達は空気というものを介在して伝わるということだけではないということで、そういうもう、そういうものを超えたレベルでも伝わる、伝えることが伝わるということで、まあ、の証明であるわけです。
And we also know many experiments have been done with what we call telepathy, peopleCommunicating by the mind, and it's been actually shown to be true.
でまたよくテレパシーを使って、まあ、はるか遠くに離れた出来事を、まあ、言い当てるというようなこともあります。
Okay. So, anyway, as far as the gross sound is concerned, or what we think is gross sound, it actually affects our physical body and our mental states very, very severely.
で、まあ、私たちが知っている、まあ、いわゆる、まあ、グロスな音、まあ、非常に、まあ、分かりやすい耳に聞ける、まあ、露骨な音というのがあるわけです。で、それは体に影響を与えるだけではなくて、身体レベルをだけではなくて、マインド、思考に非常に大きな影響を与えます。
But we should also consider what about the waves we don't hear? That is the radio waves and the cell phone waves and the Wi-Fi waves and whatever we've got in our atmosphere going everywhere, all over the place, all the time. We have to question how much that's affecting our mental states and our physical states.
で、また私たちがそういう身体的なレベル、ね、この耳で聞こえる音の音ではない、例えば携帯のその電波とか、あと Wi-Fi の電波とか、まあ、いろんなこの空間にもたくさんのそういう波動がこうもう飛び交ってるわけですね。で、それらが僕らのマインドにどれだけの影響を与えているのかということです。
If we were, had some sort of special vision to see all the different waves going on, we would see the whole atmosphere is contaminated. Massive contamination everywhere.
で、もしそのあらゆるその電波というものがこう見えるような、なんかそういうものが発明され、見える、もし私たちがそういう目を持っているならば、もう世界中も、もうあらゆるところがもう、いろんなもうひっちゃかめっちゃかの波動で、とんでもない騒ぎになっているということが見えるでしょう。
So, actually some experiments have been done with music and animals, of course plants also, and even cows and whatever. One high school student actually did this experiment first of all. So he got some mice, divided them in different groups. So one group got to hear Mozart music 10 hours a day for 3 weeks.
で、まあ動物や、まあここでは20日の休みですけど、牛やいろんな動物もまた音の影響を受けるという。で、そういう、まあ、実験をしました。ある高校生が20日ネズミに、を10のグループに分けて、10匹ずつですか、それを、まあ、3週間毎日、10時間ずつ音楽を聴かせたと。で、一つの最初のグループの20日ネズミにはモーツァルトを聴かせました。
So he tested them also for their what intelligence at the beginning of the experiment. Some little problem they had to solve to get the food, and it takes so long, you know, so much time. He tested them at the end. So at the end, they got 6 times faster.
で、最初何かこう そのハツカネズミに、まあ、こう実験のためにハツカネズミをその迷路ですか、迷路に入れて、それで、あるところにその餌をゴールに餌を置いて、餌に、までどれぐらいでたどり着けるのかということを、まあ、そういう実験をしたわけですけど、最初にその音楽を聴かせる前に、その迷路をの実験をやらせて、それからその音楽を聴かせた3週間後に、同じ、そのテストをしたわけです。そうすると、3倍もですね能力、6倍も能力が上がっていたということです。
Some Japanese also did an experiment with pregnant mice, the babies when they're in the womb, and they gave them Mozart music. So those mice actually also increased their intellectual abilities when they grew up.
で、これは日本人が実験した結果ですけど、妊娠したハツカネズミのそのお腹の中にいるハツカネズミの赤ちゃんにモーツァルトを聞かせたと。そしたらその生まれた後にそのハツカネズミの子供っていうのは非常に知的能力が高かったということです。高まったということです。
So these are animals which we think don't have very developed brains, and they get affected by this music in this way.
で、まあ承知の通り、動物の脳っていうのはまあ非常に限られたものであるわけですけど、それでもその音楽によって大きな影響を受けているということが分かりました。
They also use it with cows, so they give some nice music to the cows and they get better milk. In Japan even they do this now.
で、まあ、日本でもそやった実験ですけど、牛に、まあ、非常にいい音楽を聴かせると、よりおいしいミルクを出す。
I think also plants also grow better.
で、
give good music, they grow better.
で、また植物もいい音楽を聴かせると非常にすくすくと育つ。
And what's his name? Emoto? Your snowflakes get prettier when you have some good music.
で、まあ日本で有名ですけど、エモトさんという人が自らの伝言というので、水の結晶を水に音楽を聴かせると、そうすると水の結晶が非常に美しい結晶ができると、いい音楽を聴かせると。
So the same student that did the experiment with the rats with the classical music, he also had control where they didn't have any music, and then he also had another one where they heard rock music, heavy rock music, 10 hours a day, for 3 weeks. So after 3 weeks, these rocks were killing each other.
そしてそのモーツァルトを聴かせたハツカネズミのグループと、何も聴かせなかったグループと、そしてもう一つはロックミュージックを聴かせたハツカネズミのグループを、ロックミュージックを、まあ、やっぱり同じように3週間毎日、10時間聴かせ続けたと。そうしたらネズミ同士が、まあ、殺し合うようになった。
Those that remained, he tested them, and their learning ability went the opposite, 3 times worse.
それで学習能力が向上するどころか3倍も落ちたということです。
So lesson to learn: don't listen to rock music, or don't give it to the kids.
ですから子供にロックミュージックを聞かせないようにしてください。
So that shows that sound, even for animals, has a very significant effect, even that gross level of sound. Of course, behind the gross level, there's also subtle levels of things also which are influencing.
そのように、まあ、動物にもそういう音というのが、まあ、大きな影響を与えると。そしてその音というのは、ね、この耳に入ってくる音ではなくて非常に、微細なレベルで、私たちの中に入ってきて、その影響を大きな微妙な影響を与えているということを知っておかなければなりません。
So now, though that's all material sound, so now we'll talk about spiritual sound.
で、これまではその物質的なマテリアルな音について話してきましたけど、これからスピリチュアルな音についてはどうなのかという話をしていきます。
So I already pointed out that sound actually doesn't just travel on air, but actually through ether, which is much more subtle.
で先ほども言いましたけど、その音を、空気 を通じて伝達される音以上に、そのイーサーとエーテル、エーテルというその空間のエネルギー を通じて伝えられる音って、音のレベルっていうのはより微細な繊細なレベルのものです。
Ether is also the, of the gross, five gross elements. Ether is the finest.
で、そのエーテルというのも五要素の一つ、物質的な五要素の一つですけど、その中でも、まあ、最終的な最も繊細なエネルギーです。物質的な。
And right above that is mind.
で、そのエーテルのより繊細なレベルがマインドです。思考です。
So therefore there's an influence of sound on the mind very easily because they're right next to each other, very subtle.
ですから、そのエーテルというものを媒体にした音というのが、マインドに与える影響というのがより、大きいというのがお分かりだと思います。というのはエーテルの次の要素がマインドだからです。
So, spiritual sound, comes in many forms.
で、スピリチュアルな音というのはいろんな、まあ、姿、要素で現れます。
One of the forms isMantra.
で、一つの姿がマントラと呼ばれるものです。
Another form, of what you call sabda is the scripture. It's also a spiritual sound.
で、もう一つの現れはシャブダと呼ばれる経典です。それもまたスピリチュアルな音です。
So we may wonder, how can scripture tell us about the Supreme Lord? Because scripture is made out of material words.
でもそこで、まあ、問いが出てくるかもしれません。でもどうやってその経典がそのスピリチュアルな存在である神を伝えることができるのかと、というのはその経典というのは物質界で、作られたものであると。
So the answer is actually they're not material words at all. They look like they're material but actually it's spiritual. Spiritual words.
でもその、まあ、物質的な言葉で、まあ、言語で語られたものであるわけです、その経典というのは。だから、あ、どうやってそのスピリチュアルな存在の神を伝えることができるのかって思うかもしれませんけど、でも、そうではないということです。本当は、一見物質的な言葉に、見えるかもしれませんけど、それはスピリチュアルな言葉なんです。
And that is why if that scripture comes out of the wrong mouthThat of a non-believer, then it's material. If it comes out of the mouth of one of the faith, then it's spiritual. So that scripture can have two meanings: material and spiritual level.
And というのは、だから経典というのは正しい人物から正しい口から聞かなければならないということです。もし、その経典のを語る口が物質的な人で、神、無神論的な人であるならば、そこの口から出てきた音というのは経典の言葉というのは物質的な音です。でも神、経典に信念を持っている人の口から出てきた音はスピリチュアルな音であるわけです。ですからそういう意味で経典というのは2つのものがあると、物質的な経典とスピリチュアルな経典になり得るということです。
So another form of spiritual sound is the mantra、huh?
で、またもう一つのスピリチュアルな現れ方、マントラという現れです。
So man stands for manas, which is mind.
で、man というのはマナスという言葉から来ています。
And tra stands for deliverance or freedom.
で、tra というのはトラヤテという言葉、解放するという、救うという意味です。
So in other words, a mantra is sound which delivers the mind from the material world.
で、言い換えればマントラというのは心を物質世界から救うというそういう意味です。
So obviously if it's saving you from the material world, it cannot be material.
まあ当然のごとく物質界から救うわけですから、 その救うものは物質的なものであるわけがありません。
So, this is spiritual vibration. But we have to ask the question, well, mantra means delivering the mind. Why the mind? Why we have to deliver the mind at all?
で、じゃあね、マントラがスピリチュアルであると。で、スピリチュアルなものがマテリアルな世界からマインドを救う。じゃあなんでマインドは救われなければならないのか。
Mind, of course, is material.
で、マインドはもちろんマテリアルです。
But it can have two functions. It can deliver us. It can cause us bondage and suffering.
でもそのマインドは二つの機能で使うことができます。一つはそのマインドをによって向上することができると。でまたマインドによってダメにしてしまうことができる。
So by mantra we deliver the mind.
でマントラによってマインドが救われて向上されている
。And if we don't do that, then it's the opposite. Our normal activities in life puts us in the opposite direction.
でも普通に生きていれば心は堕落していきます。
So, we have in scripture it describes this progression of how we fall into illusion in the material world.
で、まあ、経典では私たちが物質世界にどのように堕落して来たのかという行くのかというその、まあ、過程が述べられています。
So the subtlest cause is called ignorance, avidya.
で、最初のその非常に微妙なレベルのものがアビディアと呼ばれる無知というものです。
However, this ignorance is such that we think we have knowledge.
でも私たちはその無知の中にあると私たちはその知識を持っているとそういうふうに思い込んでいます。
So in terms of course our elements we get here ahankara and buddhi and then manas and they're all combined together and we have all these thoughts of who we are, I am this body, I am this person, this way we use our intellect to do different things, we have our memories, etc. and all this combines to produce ignorance.
で、その心と知性と、まあ、偽のエゴによる無知によって私たちはある特定の、まあ、情報をby mind and intelligence and false ego, then
we fall into ignorance.
で、無知に落ちると。で、
and then we develop desires.
そして、願望、望みを持つと。
To because we got a certain identity, so we have desires attached to those. I have to be happy like this or that. Then we do actions.
で、まあ、そうやって、ある望みを育てると、そうすると、その望みを満たそうとして、まあ、行動に出るわけです。
We get certain results.
で、それを行動すると、ある特定の結果を得ます。
That goes back into our mind and we think, oh, this is good, this is bad.
で、その行動
Then we develop new desires, new actions, new impressions, so we go on like this.
で、行動した結果、得た結果によって、それが好きか嫌いかという、その2つの印象を、また、マインドに、印象付けます。で、そのまた印象に基づいて、次の欲望が生まれます。で、そしてまた欲望によって、次のアクションが生まれます。そうやって、ぐるぐるぐるぐる、行ったり来たり、行ったり来たりして、同じところぐるぐる回っています。
So all this takes place, under this ignorance, where we do not understand that actually we're not the body at all.
で、そういうサイクルをそのまず一番最初の無知というものをが拭いされれば自分がこの心と体であるという思い込みがなくなります。そうすると、まあ、そのサイクルを止めることができます。
Here's some quotations from what's her name? The doctor. So there's one doctor in America. So she says actually, in terms of left brain, right brain, whatever. So left brain is the logical identity with our material body, etc., that puts us in this concept of limitation in the material world. Right brain is the one that frees us from this concept, makes us understand we're eternal and we're part of the whole universe.
で、ジルボルト・テイラーという脳科学者がですね、自らあの脳一血の体験をしたときに、したその体験で、まあ、彼女が、悟ったことがあるわけですけど、そこで彼女は左脳に自分が入っていくと、左脳っていうのは自分自身がこの体であって、そのこの世界の誰々であると、でそれに基づいて、自分は何かであると、そしてその左脳っていうのはまあ、いろんなものをまあ、分けて考えると、で整理して考えて、まあ、そういう、まあ、そういうふうに考えると、で、でもその一方右脳に入ると、右脳では全てがこうつながっていて、永遠で非常に美しい、素晴らしい、世界であるということに、気づくという、まあ、そういう体験しました。
So anyway, her conclusion is actually essentially we are should experience our spiritual self through the right brain, but unfortunately most people are thinking in terms of left brain, material identity, material logic, past recollections, etc., of identity, etc. So in this way we get cut off, we cut ourselves off from our real self.
で、彼女がまあその結論付けているのは、その、まあ、現代人の問題というのは、現代人はその右脳というものから切り離されて左脳の世界で生きていると、で左脳の中には過去と、まあ、未来というのがあって、過去の経験に基づいて、まあ、いろんなものを切り離して考えると、分析して考えると、それで全てがこの自分が肉体であるという、そういう概念のもとに、全てがこう分離して、論理的に、物質的な理論によって考えると、それによって本当の自分、の自分から完全に切り離されてしまっていると、まあ、そういうふうに、結論付けています。
So we get caught up in a whole cycle of mind producing desires, producing greed and anger, producing actions by which we get more impressions that go back in the mind, and we get more desires, more greed, more anger, like, so we go on like this in the material world in a cycleWhich becomes the wheel of karma.
で、そうやって、まあ、サロンの中にいると、何かを欲望を満たそうと行動に出ると。で、行動に出たら、その時の、まあ、印象を、行動、ある行動の結果によって、印象を得ると。その印象に基づいてまた欲望が生まれて、で、欲望を満たそうと行動に出ると。でそれ がずっとずっともう何度も何度も繰り返されて、輪廻転生を生まれ変わってもずっと続けると、それが、まあ、輪廻転生ということです。
So this actually illustrates the different types of bodies. There's six divisions that are representing deva body, human body, animal body, ghost body, hellish body, etc. Six divisions. And in the middle we have a snake, a pig, and a chicken.
でこれがですね、これがあのその生まれ変わり死に変わりして、輪廻をこう回っていくこの車輪、これはあの仏教の六道輪廻ってやつですね、六道って六つに分けているわけですね、ある時はその神々、神々の体、ある時は人間、ある時は動物、ある時はガキ、ある時は何ですか、幽霊とか、まあ、そういう6つに分けて六道輪廻、それをぐるぐる回っていますけど、その車輪の中心になっている真ん中に3つの動物がいます。
Yes. There was some lust, anger and greed, snake, pig and chicken.
欲望と怒りと妬みですか。もうちょっとあれ下ろしてくれる。
うん、下ろします。
最後までおろしゃ
あげてくれ。 OK, it's good. ちょっ
と、いや、止めなくてもいいですね。
So, this is what we get.
欲望と怒りと渇望ですね。
And this pushes us into birth, life, death, birth, life. That's cycle, 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 cycle. So this is how we go on. Under ignorance. Okay. This is our cycle of birth and death. So this is all taking place with our mind. Everything's stuck in the mind, you know, all these concepts, etc., ignorance, etc. So mantra frees the mind from this cycle.
で、マントラというのはその、好き嫌い好き嫌い、って言ってこう反応世界と反応してぐるぐる、生まれ変わり死に変わりしてぐるぐる回って、いる世界、そのサイクルを断ち切るのがマントラです。
Mm? Okay. So mantra is different from other sound here.
で、マントラというのは他の音と、は
The mantra represents an object like Supreme Lord, and that's not the sound is non-different from the Lord. Material sound is different. Eh? We have a name for an object that which we have a sound that is different from the objects. But mantra, the sound and the object are the same.
で、マントラというのはそのマントラとマントラが示しているその対象思考集。とその2つが違いがない同一だということです。で、普通は物質的なものっていうのは物質的な音名前っていうのはその名前とその名前が示す実体物体とは別のものであるわけですけど、マントラはそうではありません。
And mantra arises from spirit, whereas material sound arises from matter, ether, etc., which is matter. Produced by.
で、物質的な音っていうのは、土、水、空気とかそういう5要素とかそういうさまざまな要素のを組み合わせて、作られるものです。そういうものを作る、まあ、原因になるものです。でも、スピリチュアルな音、マントラというのは、そういうものを。Mantra arises to consciousness,
spirit, spiritual world.
Mantra というのは spiritual な世界を、spirit を、まあ、そこに表してくる。
And the mantra is full of bliss, whereas material sound produces misery.
Mantra はそれ自体喜びです。マントラは喜びを作り出します。でも物質的な音は苦しみを作り出します。
Okay, so mantra comes from the spiritual world, but it enters into the material world, but still remains spiritual.
で、マントラというのはスピリチュアルな宇宙から物質的な宇宙、物質世界に、こう降りてきます。でも物質世界に入った後でもそのマントラというのはそのスピリチュアリティというのは残り続けます。あり続けます。
But as it enters into the material world, it develops some coverings or layers.
でもそのスピリチュアルな音が物質世界に入ってくるとそのある物質的な要素を帯びていきます。
So the original sound is spiritual. It's called para.
で、元々のスピリチュアルな音をパラと言います。
When it develops a slight covering of mental ideas, it is called madhyama.
で、そのマントラにほんの少しメンタルな、まあ、理知的なアイデアというものが、が帯びると、パラからマディアマになります。
When it develops further thought pattern, intellectual ideas, etc., then it becomes paschanti.
でそれに、まあ、知性的なものが、介在してくるとそれはパッシャンティという、mm-hmm. そういうレベルの音になります。
And when we actually hear it, when it comes out of the voice, then it is called verbal, it's called vaikari.
そしてこの耳で聞こえるレベルの音に、現れてきた状態の音をバイカリと言います。
These are also corresponding to different chakras in the body.
でその今言った4つの、まあ、音のレベルが そのそれぞれの、まあ、チャクラを介在して現れてきます。
So from the Muladhara chakra to the Manipuraka chakra, the Anahata chakra, and then the Vishuddha chakra.
Manipura, Muladhara chakra から Manipura chakra, Manipura chakra から Anahata chakra から Vishuddha chakra. そこから音として現れます。
So Vishuddha chakra is the throat.
で、Vishuddha chakra っていうのは、喉のチャクラであるわけです。そこから音が出てくるわけです。
We also see that it is produced by this the human being, at this particular chakra, the sound.
で、また、人間というものはそのチャクラのによって、この体が、構成されていくわけです。
So we can speculate or think maybe sound. What other sound do we have? The vocal sound. We have sound from recordings, for instance. And look, sounds the same because we get the same words coming out and whatever. But we have to say, is it the same? Maybe it's not because the para is missing. It's this sound coming out.
で、まあ、いわゆるそのボーカルのそのサウンドっていうのは、そのボーカルレベルのサウンドっていうのはこういうなんか機械にコンピューターとかこういうレコーダーに音がこうでレコーディングされるわけですけど、でもそこから出る音っていうのはいわゆるそのさっきそのまあボーカルレベルの音、最後の4番目のレベルの音でしかありません。そのパラのレベルの音が欠けちゃってるんです。
We can see this is also the reason why we have parampara system. It is from one person to another. Because that para is preserved through the person when he speaks.
だからこれがパランパラシステムのまあなんていうんですか、こう秘伝であるわけです。一人の人から人へ。口伝で伝えられる、そうするとそのパラが、映るんですね。
So, we have these different levels until it is verbal and we hear. That doesn't mean the para has disappeared. It's there underneath. And then we have these other levels on top of it.
で、その、なんですか、最後の4番目のね、こう耳に、音声として現れている音があるわけですけど、でもその下にその3つのレベルの音が内在されているわけです。
So when the person's not there and we get a recorded sound, maybe we're just getting the top one here. We're not getting the other. We're not getting the bottom level.
ですからその生音じゃないと下の3つのレベルの音がもうかけなくなってるかもしれない。
And of course, definitely when we have a non-person without faith reciting scripture or reciting mantra, it would just be the verbal part without the para at all, so that's why it's called useless.
Even the person is there.
Yeah, even the person is there, he has no faith. Then it is only the top level that's happening, not the bottom level at all.
で、また同時にまた例えばその生音であったとしても、その人物がマントラに信念を持っていない人であるならば、結局はそのバーバルレベル、そのね、音声のレベルの音でしかないわけです。下のパラのレベルのスピリチュアルな音っていうのはそこには内在されていないわけです。ですからそれは全く無意味だということです。
So when we hear the sound Vaikari, the spiritual soundthen we go backwards again and go through the mind from the external to the internal and finally we get to the Atma.
で、その今はそのスピリチュアルな音がこう口から音として現れてくる、そのプロセスを説明してきましたけど、今度はその口から出た音を聞くわけです。で、そこから聞くプロセスによって、今言ってきた音の順番を逆行していくわけです。回帰していくわけです。そして最終的にアートマに到達するわけです。
So this is how we deliver the mind through mantra. It goes in the ear, then into the mind, and then we contact the Atma.
でこれがマインドを救うプロセスであるわけです。マインドが音を拾って、音によってマインドがアートマーのにこうつながるという、という方法です。
Another way of looking at it is we can say the mantra takes us from the material world to the spiritual world. We go from the body to the soul to Paramatma, Supreme Lord.
By mantra,
we go from material world to spiritual world.
For soul, deliver soul.
Well, we deliver ourselves. We get out of the material conception, go from bodily conception, and then we realize soul. We realize Supreme Lord.
で、まあこのようにしてマントラによって私たちは自分が体であるという、この肉体という概念から徐々にスピリチュアルな体、つまり魂、アートマであるという、そして最終的にはそこから思考集につながっていくことができるわけです。
So this diagram here is, just shows that it's originally spiritual, comes into the Atma, and then surfaces into our mind, intellect, and through our voice. Then backwards, when we hear it, goes to the ear, it goes backwards again up to the Atma, and we get back to the spiritual world again.
まあこのようにして、スピリチュアルワールドから音のないレベルの純粋なスピリチュアルな音が徐々に、そこからスピリチュアルワールドからアートマンを通じて、マインド、インテリジェンス、そして、ボイス、口からボイスとなって、マントラが現れると。でそれは、それを耳で聞いて、耳から知的レベル、メンタルレベル、そしてアートマン、そしてスピリチュアルワールドというふうに入っていくことができると。
The spiritual world means we have Supreme Lord or the Supreme Soul Paramatma, and we have all the jivas or the individual atmas.
The spiritual world というのは spiritual な思考集の魂があって、それに無数の個々の小さなアトマが存在しているということです。
Okay, so we have different types of mantras. They're actually the common mantras are names of the Supreme Lord.
でまあ、いろんなマントラにはいろんなマントラがあります。で私たちはまあ普段唱えているのはその、まあ、神の名前です。
So the most famous mantras maybe is Om.
で、まあ、最も有名なマントラはオームではないでしょうか。
This is the foundation or the basis of the Vedas.
でこれがベーダの基盤となることです。
It's also said to be the original sound, the first sound in creation
でまた宇宙創造の最初のオリジナルな音とも言われています。
And of course the Vedas emanate from Om and they turn into Gayatri and Gayatri turns into the Vedas.
で、オームからガイトリになって、でガイトリマントラからベーダになるわけです。
So we have other mantras.Many of them have the word Om with it, so we have mantras like Om Namo Bhagavate Vasudevaya or Om Namo Narayanaya.
で、また他のマントラ、そのオームっていうのは他の名前と組み合わされた、組み合わされてマントラを構成しているものがあります。例えば、Om Namo Bhagavate Vasudevaya とか、Om Namo Narayana とかがあります。
Then we have just the names of the Lord without any Om or without any Namo, etc. And that such as the Hare Krishna mantra. This is called Nama, names of the Lord.
で、マントラというのは、オームから始まって、神の名前や、バーバテ、なんとかやとか、そういう、まあ、組み合わせになっているものをマントラというわけですけど、神の名前の羅列 ハレクリシュナマントラっていうのが、まあ、あるわけですけど、ハレクリシュナマントラっていうのは神の名前の羅列です。そういう羅列した名前のマントラのことをナーマと言います。
And of course、the names are actually non-different from the Supreme Lord、so.
でもちろん名前というのは思考主と何の違いもありません。
So Hare Krishna represents Radha and Krishna。
で、ハレクリシュナっていうのはラダとクリシュナを表しています。
And who is Krishna? That form of Krishna is full of eternity, knowledge, and bliss, and love.
で、クリシュナとは何でしょうか。クリシュナとは永遠なる知識の喜びと愛ということです。
So, there's two types of name, how we can use the name. One is kirtan, that is we sing loudly, that is for the benefit of ourselves and others.And the other is japa, that's soft and it's for the self.
で、ナーマの唱え方には2種類あります。一つはキルタンと言います。キルタンというのはみんなで一緒に唱えて、自分のためにも、そしてまた他のみんなのためにもなります。で、またもう一つジャパという瞑想の方法があります。それは静かに自分のためだけに唱えるということです。
So what is the effect? We practice the name and then we...gradually advance through different stages from sadhana to bhava to prema.
で、ナーマの、その効果という効能とは何でしょうか。ナーマを唱えることによって、さまざま、まあ、いくつかの段階を上っていきます。
And the name, through the name, gradually you begin to realize the Supreme Lord, His form, His qualities, His activities, and rasa.
で、そのナーマによって、その、まあ、物質的なまあ、ナーマを唱えるという訓練によってバーバープレマーという段階を上っていきます。そして、思考主の名前というのは思考主の姿と質とリーラとラサというものを徐々にその名前によって、悟っていくことができます。
And we also begin to change our body so that we're qualified to enter the spiritual world.
で、そしてまた私たちはその体も変換させていくことができます。
So only if we get spiritual body, we can live in the spiritual world.
で、その物質的な体からスピリチュアルな体にと。で、そのスピリチュアルな体って、を得て初めてスピリチュアルな世界に、生きることができます。
So of course from chanting Mahamantra we can get many results, butWe concentrate on the best results. So we get material benefits, but we actually don't want those things because they're temporary. We get liberation from misery also. But greater than that is to realize Supreme Lord Bhagavan and His love, and then we get the highest bliss.
で、ナマを唱えることによってさまざまな恩恵に預かります。でも、まあ、いくつかレベルがありますけど、私たちは最高の恩恵に焦点を当てていきます。ナーマを唱えることによって物質的な恩恵も得ることができますけど、それを望みません。なんでかというとそれは一時的なものだからです。で、ナーマを唱えることによってまた物質的な苦しみから解放を得ることもできます。でもそれ以上のものがあります。それ以上のものをナーマを唱えることによって得ることができます。それは神の、まあ、人格性を悟り、神との、まあ、その愛の交換を、まあ楽しむより高い喜びを経験することができるのです。
So through mantra, two things happen. We understand we're not the material identity in the body. We're actually atma, a spiritual entity.
で、ナーマを唱えることによって二つのことが起こり、理解できます。一つは自分はこの、肉体ではなくて永遠なる精神的な存在であるアートマであるということを理解できます。
Secondly, we understand Supreme Lord. And thirdly, then we develop a relationship with the Lord that produces bliss.
そして、2番目に、神を思考主を理解します。で、思考主を理解して、思考主と自分との関係を理解して、思考主に愛を捧げることによって、より、思考なる喜びを経験することが可能となります。以上です。よろしいでしょうか。何か質問ありますか。はい。 What about how different effect covering the intellectual level and mental level? Covering the para.
Yeah, what about them?
How different interactive level and mental level?
I think it's just the mental level is just a little more general. And when we start actually identifying that sound with a certain object, then we put our intellectual ideas on it, impose our intellectual ideas on
it. Oh, Krishna.
On Krishna or anything, or any object, and then we identify it in terms of what we see in the material world. In other words, we bring up material associations and impose that on it more and more. So in other words, Krishna, the word Krishna, then we'll associate with whatever we've heard before about Krishna from books and whatever we've seen, 10th avatar or whatever, blue color, this and that. We stick our, whatever we've heard before, we stick that those concepts on it.
That's mental
level. Well, that's intellectual, probably. More intellectual.
Mental level.
That's just a little more general, but it's the para is too subtle, so you start thinking in terms of a form or something like this, and maybe general material form, etc.
I don't understand.
It's not described in detail anymore. It's just more, it becomes more gross and more coverings.
No limit emotion.
Not so much emotions. I suppose you could say it's impressions versus actual ideas. Specific ideas imposed on it in the intellectual level.
By mantra. For mantra. Mantra. Mantra ni taishi.
Yeah.
その、スピリチュアルな音が4つの段階を経て、現れてくるという話がありましたけど、パラという純粋なスピリチュアルの段階の音が、そのインタラクションな段階と、メンタルな段階というのがありましたけど、そのインタラクチュアルな段階とメンタルな段階っていうのはどういうことでしょうか、その違いが分かんないんですけどって聞いたんですけど、それを具体的に、その説明しているところはないそうなんですが、おそらく、インタラクチュアルっていうのはその知的、レベルのことですけど、メンタルというのは思考ですけど、その知性で判断するということですけど、その最初そのマントラを聞いても、そのクリシナとかというと、クリシナがその青いとか、なんとか、その、いろんな関連、クリシナに関連することを、その過去の記憶と結びつけて考える、でいろんなものを見て、クリシナを思い出すとか、クリシナの本とか、そういうふうに関連づけるというその知的レベルでそういうクリシナとかを関連づけて、レベルと、そのメンタルレベルっていうのは、それがより、繊細なレベルのものと、より大雑把なレベルのもので、あるという違いのものです。はい。はい、
経典について、物質界で作られたものだけれども、スピリチュアルなものである、でも偽 の経典もあるとおっしゃってましたね、
はい、
それから、正しい人物から、正しい口から聞かれてはならない、はいはい、偶然、ほとんど私の場合はもう本当にここにたどり着いて、で、どのグルに聞いても、なんていうのかな、一貫性のあるお話だということで、はい、これが間違いないんだという信念で、はい、聞きに来てますけれども、はい、やっぱりその何ていうのかな、正しいのか偽物なのかっていう判別の仕方っていうのは非常に、難しくて、よその宗教の人たちはそれが正しいとすごい信じていて、みんな言ってることがそれぞれそのグルが違うはずなんだけれども、 そういうふうに思わないで信じて神様神様って言ってるわけですけど、そういったその判別の仕方で最も何だろう簡単な方法としてあるのなら、
How to judge the right source, the mouse or wrong person, bona fide.
Find out which sampradaya they're in, or if they have a sampradaya at all, first of all.
で、まず最初はその死刑継承上にある人物かどうかということです。それだけですか。May possible even bona fide sampradaya, some people, some devotees, bona fide sampradaya, may possible not right mouse.
Oh, well, they should, one would assume they have some faith if they're in a bona fide sampradaya. Now, there could be imposters also. So we have to be very careful, and then we have to just observe very carefully how they act and what they're saying, etc. And finally, of course, we have to use our discretion.
Question.
Yeah, we have to use our discretion and see if actually it is, you know, genuine or not.
僕が聞いたのは、そのサンプラダイヤの中にいても、ね、みんなはみんな正しいとは言えないんじゃないでしょうか。まあ、確かにそうとも言えると。まあ、だから、まあ、注意深く、よく、まあ判別しなきゃならないと。最終的にはこうディスカッションして、話を聞いて、話を聞いてみて、その人がまあ本当に、正しい人なのかどうか、その人の行いとか言ってること、やってることを見るということです。
あ、言動と行動があっているということですか。
Should be words and action should be same?
Yeah, as, yeah, we have to see the, his actions as well as the words, ultimately.
Maharaj, is this, I mean what I could a part of the conclusion is that for me is this the reason why it is recommended that when we chant Maha Mantra it should be audible enough for our ears to hear, you know, and then it passes.
In general, but of course there's what is called smaranam, which may not be audible also, but at least it's sound, but it's not audible. That sound also is meant almost on the mental level.
Yes, because when we chant, we have this vibrations in air, and then also vibrations in the mind. So which one actually goes to Atma? I mean,
both,
if at all it is going.
Yeah, both can go.
Both?
Yeah. Okay. Even Manasa Japa, purify the sense also?
I suppose so. The name in any form is purifying.
Even Manasa Japa purify the tongue?
I suppose everything purifies the whole body also. This is nature to purify everything and destroys all karmas and does everything. So.
Even Manasa. Manasa.
Yeah.
Yeah. Yeah. 質問何でしたか？
When we chant, まあ唱える際に聞こえるほど唱えないと。
あ、同じ質問でした。
あ、
マナさんと聞こえる声でマントラをチャンピングした方が良いのかと。
そうです。
そのまあ聞こえても聞こえなくても効果は同じだと。
あの、バーあとですけど、質問よろしいでしょうか。
どうぞ。
あの、ナーマのことなんですけど、ハレイクリシナマントラのことなんですけど、
はい、
チャイタネ・チャリタムリタとかをの中に書かれているのは、チャイタネ・マハープラブは、ハレイクリシナマントラを唱えずに、ハリハリとか、 クリシナクリシナクリシナヘとかラーマラーババとかチャイタニアマハパラブはハレクリシナマントラは止まらなかったんでしょうか。
なんチャイタニアシャーマン、チャイタニアバガバト。Is there チャイタニアバガバト？
チャイタニアバガバトだそうですけど、He's Christian でチャイタニアマハパラブ、He don't chant ハレクリシナマント。
Yeah, but it's in チャイタニアバガバト。He chants Hare Krishna mantra in Chaitanya Bhagavata.
あの、Chaitanya Bhagavata で、まあ、に書かれているそうです。Chaitanya が Hare Krishna mantra を唱えていたということを。
じゃあ、Hare Krishna mantra
を
唱え
て
られたんですね。
はい。
The mantra would actually be chanted manasically. Mantras. Nama, Hare Krishna mantra can be done softly or loudly.But mantras actually are only manasik. Diksha mantras are only manasik only. But they still have effect. You can't say they don't have effect. So when Hari Bhakti Balasa says chanting those mantras manasically is better than chanting them loudly. But of course, Nam is different. Hare Krishna mantra is different because you can loudly or softly.
でマントラあマントラというのはあのサイレントで唱えるべきであるとその入門の時にそのマントラを授かるわけですけどそれはサイレントで唱えるべきであるとでもそのナーマとなると話がまた変わってくるということですでハリバクティビラスではそのマントラは声に大きい声を出して唱えるよりも声に出さないで唱える方が効果的であるとそういうふうに言っていますでも生の場合だと声に出してもいいし出さなくてもいいと、okay. よろしいでしょうか他に何かありますか
あの感謝ですけどもちょっとよろしいでしょうか
はい
あのよろしいです
はい
あのマントラによって心が救われる心が堕落するのを止められるという後であの私たちがどのように物質界に堕落したのか経典には書かれていますということを言われて、まあ、その後ちょっとアビテア無知がその原因であるようなことをちょっと聞き取りにくかったんですけど途切れて
ああ、はい、
で私たちが物質界に堕落したの理由が経典に書かれているとおっしゃったんですが私はその精神筋肉界とあの魂が落ち着いてくることを書いてるんだなって言ったんです
すいませんちょっと途切れ途切れで音なんか音声が悪くて途切れ途切れで最後の方なんて言ってたか分かんないんですけど
あのマハラジが今日私たちがどのように物質界に堕落したのか経典に書かれているとおっしゃったんですけれども、
はい、
あのそのことは経典には書いてないとまた別の人からも聞いたことがあるんですが理由が経典に書かれている箇所があるんでしょうか
You said how we fall down in the karma, past the ignorance.
Yeah, the subtlest level.
Then you said that the Shastra mentioned this process.
Yeah.
I think he's misunderstanding, I think, anyway.
Yeah.
Then he thinks that this process, the fall down process, is aMaybe original one, cause, first fall down, where come from?
Oh, no, it's just simply representing the subtle to the gross causes, that's all.
で、まあ、それはまた別の話であって、ここでは、そのより、微細なレベルからどのようにグロスな、レベルに、そのカルマの世界に、落ちてしまうのかというそのプロセスの話です。
Which is mentioned in the Nectar Devotion.
で、ネクターブディボーションの中で、述べられている話のこと内容でした。聞こえてますか？
はい。あ、はい、聞こえました。
大丈夫ですか？
はい。じゃあ私たちが精神界から落ちてきたっていう理由は書かれてないんですね。
No mention in the scripture?
No. It just says anadi bahirmukha. No beginning.
ね、ノービギニンだそうです。アナーディ、
アナーディアヴィディア、アナーディバヒルモカ、all this。
まあそういうふうに書かれてるそうです。始まりがないと。
いつ落ちてきて落ちたとかいうことはこのいつとかいうのは物質的な概念なんで、
はい、
そんなことをアナーディアプローチして考えるとしてもわからないということですね。
はい、アナーディカルマということです。
はい、ありがとう。
はい。じゃあ終わります。
ハレクリシナ。
じゃあまた明日の朝。ハレクリシナ。
はい。ありがとうございました。Thank you, Maharaj.
ハレクリシナ。バルサルマハラッキージャーハ
ルゲシマハマトルキージャー
ありがとうございました。マドゥさん役ありがとうございました。
お疲れ様でした。